はい、こんにちは、シプーです、最後の音声撮っていきたいと思います。ヒロさん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、もういろいろ喋ってきましたけれども、はい、もう最後は、うん、もうこのままでいいのかっていうところをね、はい、話していきたいと思います。
なるほど、
うんうん、どうですか。
まあ、そうですね
最後っぽいですね。
うん、まあテーマ的にはもうこのままでいいんか、動くのか動かないのかみたいな、なんかね、そんな感じがするんですけど、うん、まあまあ、結局ね、今の現状で満足してるんだったらそれでいいですし、うん、まあ、もしちょっとでもこう変えたいっていう気持ちがあるんやったら、うんうん、やっぱその動きを変えていかないといけないよねっていう話、うんうんうん、
スピード感って大事ですよね。
そうですね、その動きを変えていく決断のに対してのスピード感っていうのもすっごい大事ですから。
ヒロさん早いですもんね、めっちゃ。
いや、もっと早い人はいるんですけど、うん、まあ、やるって決めた時に、うん、なんていうんでしょうね、徐々に動いていくタイプと、うん、一気にがっつり動くタイプと分かれるじゃないですか、うんうん、まあ、僕はたまたまそのずっと同じことを継続するっていうのはなかなか難しいタイプだから、うん、まあ、こうな短期集中型で一気に負荷かけて、うん、進んでいくっていう、だからめっちゃしんどいですけど、
なんか、うん、あのセドリのコンサルしてても思うんですけど、
はい、
勢いのある人って、うん、とにかく言われたことをその、うん、そのまましてすぐ仕入れたりする
ん
です、
うんうん、
でもし仮に無理やったとしても勉強代ですって言うんですよ、
うんうん、
なんかその気持ち大事だな。
めっちゃ大事ですね。その買うか、例えば仕入れとか行って、これどうしよう、いけるかな、無理かなって迷うじゃないですか、うん、迷ってもけど、まあ最低でも何でしょうね、
うん、回収できるもんね、
これぐらいには売れるやろっていうイメージがあるんやったら、うん、いや買ったらええやんっていう感じなんですよ、言ったら、うん、そのそれで迷ってるぐらいやったらね、もう買うか買わないか買った方が早いし、うん、利益、まあ、もちろん利益取る前提ですけどね、だからそういう意味ではもうなんかガッともう、うん、なんやろ、失敗を恐れずに、
うん、
動いていくっていうのが、まあ、やっぱり重要ですよね。
ダブコンってその、うん、そういう気持ちで来てほしいですよね、
うん、ですね、
うん、やるっていうか、ね、うん、こう依存じゃなくて、
うん、
行動する人、
うん、
まあ、その個々の環境にはよるんですけど、
うん、
そこはもちろん僕らも分かってて、うん、ただそのやる気のある人、
そうですよ、まあ、受け身では絶対受け身の人を稼がすことっていうのは基本的にできないじゃないですか、
うんうん、
で受け身の人を動くような流れを持っていくことはもちろんできるんですけど、うん、やっぱりそのそれに対してやっぱ向かい合ってもらわないと話進まないじゃないですか、
うんうん、
そういう意味では、うん、まあね、受け身じゃなくて、まあ、攻めの姿勢っていうのを崩さずにやっていただきたいなっていうのは若干思うんですけど、
うんうんうん、絶対そういう人ね、多分何でも乗りますもんね、
うん、そうなんですよね。で、まあ結果出すの、まあ、ダブコンでも結果出すの早い人はやっぱり、何でしょうね、迷わずに進むっていうか、うん、ね、まあ、多少失敗しても、
うん、
まあ、言ったらリスクって言っても仕入れ代だけじゃないですか、
うん、
その仕入れ代金が例えば、いや、これ50個買うの迷うなと思っても、例えば仕入れ代金が10、ね、20円で50個買っても1000円なんで、
うん、
ああ1000円で買うの迷うなって思わないじゃないですかそこまで真剣に考えて分かる話なんで、うん、だからまあこれぐらいだったらいいかってぐらいの気持ちでまあやっていくっていうね、
うん、
ぐらいがまあちょうどいいかなと思いますけど、
単価安いし、
そう、単価安いから、うん、なんか個数で見たら、うわ、これ100個買うの迷うなと思うんですけど、うん、実際ね、原価見たら、いや、それセドリのスーパーファミコンとかの本体10台ぐらい買ってる方が
確かにそうですね、うん、あ、もうそれがおもろいかも、考え方が、うん、
ね、
うん、個数で見るんじゃなくて、その値段で見たら、
そう、うんうん、そうなんですよ、見方次第っていうか、
うんうん
うん、で、まあ、そうで、まあ、なんでしょうね、その、まあ、短期集中型とか、継続型とか、まあ、いろいろ言ってますけど、
うん、
一番いいのは、やっぱりその感情が高ぶってる時に一気に行動するっていうのが、やっぱり一番いいんですよ。
うん、
で、後でこう、やろう、後にしようと思ってしまうと、うん、その感情を高ぶらせるまでに、すごい労力かかるんですよ。
そうね、うん、次の日になったら、また、別のことですね。
そう、寝て起きたら忘れてるじゃないですか。その感情の、
今ある、ね、
うん、高ぶってる時、
こうやってまあ音声聞いてもらって、うん、まあ、聞いてもらってるね、うん、聞いてる時点でやっぱり高ぶってると思いますし、
うん、
そうなんですよ、うん、なんかこう、うん、みんなこうやる気見つつね、うん、僕アラを探すために聞いてる人多分いないと思うんでおるかもしれないけど、うん、まあでも、うん、まあ、そういう今のその、うん、現状の気持ちって大事にしてほしい、
ね、うん、現状の気持ちはめっちゃ大事ですね。やっぱりそのビジネス伸ばすときに僕らが、まあ、どのビジネスモデルでもそうですけど、まあ、伸ばしていくときって感情なかったら無理じゃないですか、うん、例えばダブコンじゃやりましたってなったけど、いや僕らに言った感情がなかったら成立しないし、うん、結果出る人ももちろんいないわけじゃないですか、うん、でそれなりにまあ何でしょうね、自分たちに負荷をかけてというか、うん、やっていく習慣というのも身につけていけますからね、うん、入ってしまえば結構まあ煽りますからね、うん、僕らも、うん、やりましょうやりましょうっていう感じ
で、そうですね、うん、結構ほんまにこう、うん、僕はやっぱキャッシュポイントとして、うん、2個目のキャッシュポイントとして作って、うん、そのすごくいいのはね、うん、ヤフーショッピングって1個商品作るじゃないですか、
はい、
商品ラインナップ揃えるじゃないですか、うん、それをそのまま別の媒体に行けるじゃないですか。
あ、そうです
ね、楽天、まあ、うん、これすごい大きいんですよ。
でかいっすよ、その
これめちゃくちゃ強烈だと思うんですよ。
めっちゃ強烈ですね。例えばその市場規模的にはローショッピングではあまり売れない、
うん、
いや売れるんですけど、その何でしょうね、そんな500個1000個とか単位で売れない、
うんうん、
商品でも他の媒体って売れますか、
うん、
あの月間100万とか売り上げ普通に上がる商品もありますし、うん、まあ、そういう意味ではその1個の労力を複数展開できるっていう、まああの美味しい、
それは大きい。
そう、今現状まあダブコンやってる人たちはヤフーショッピングに専念してもらってますけど、けど今作った資産っていうのがそのまま言った他の媒体に生きていくわけですから、そう考えたら計り知れんぐらいの収入ありますし、ヤフーショッピングよりもちろん楽天市場の方が市場規模でかいのはもうみんな分かってる話じゃないですか、うん、それでも言ったらヤフーショッピングで売り上げ上げていってるわけですから、
うん、
まあ、楽天市場の審査が厳しいっていうのは有名な話だから、
うん、
いきなり楽天市場の申請してね、うん、っていうのが、まあ、まあ、時間かけるよりかは、まあ、ヤフーショッピングで作りやすい媒体選んで、自分のスキルを高めていくっていうことで、うん、今の現状を変えていくっていうのが一番いいですよね、
うんうん、絶対そう。でアマゾンって、うん、そのやってても、うん、やってても手離しても忘れないじゃないですか、
うん、
で先にそのヤフーとかのショップ、うん、ショップ構築を先にちょっと時間かけてやって、うん、やってから人に任せて、うん、で戻るんですよ、
う
ん、
そうそうそう。
でその時にアマゾンね、うん、忘れてるかって言ったら、うん、アマゾンできますから、
できますできます、覚えてますよね、
うん、
そうね、まあ何でしょうね、まあ、セドリを否定するわけじゃないけど、セドリっては使わないの、何でしょうね、脳みそを使うというか、
うん、
モノレートとか見てこう、うん、ランキングとモノレートでこうどれぐらい売れてるかって、うん、まあ、見ると思うんですけど、うん、何でしょうね、やっぱヤフーショッピングとか楽天市場とか、まあ、カタログ作ったりショップ作ったりやっていく媒体って、うん、あの1個の物事に対してその複数の言ったらあの要素を組み合わせて判断していかないといけないじゃないですか、うん、アマゾンが売れてるからヤフーショッピングで売れてるかっていったらそうじゃないわけですし、ヤフーショッピングでじゃあ売れてるからって、まあ、楽天市場で売れるわけでもないから、うん、複合的にあの一個の物事に対して判断していって、うん、それが正しいか正しくないかっていう言ったそのスキルっていうのを身につけることによって、
うん、
収益とか、今の現状ですよね、その例えば売り上げが上がってない人とか上がってる人いろいろいると思うんですけど、うん、まあ、生活スタイル、時間、収入っていうのをまあ変えていくことができるから、
うん、
まあ、まあ結局はそのしんどいんですよね、
うん、
あの簡単じゃないし楽じゃないけど、
うん、
その得られるものはすごいでかいですよね、
うんうん、確かに。
そうで、まあ今まで画像加工をやったことない人が画像加工をやったりとか、うん、あの外注化したことない人が外注化して、うん、でカタログ作ったことがない人がカタログ作って、うん、輸入したことない人が輸入するし、
うん、あ、目先の利益じゃないですよね、
うん、
目先のことを考えたらそんな画像作ってる暇ないし、うん、みたいな、うん、なるわけじゃないですか。
そうそうそう、
それから、ね、電脳で仕入れた方がなるって言ったから、うんうん、そもそもそういう人は向いてないですね、
うん、
こういうの、
うん、
もう構築型じゃないときついですよね、
うん、そうそう、だからほんまに目先の収益だけ見るんやったら、多分目先の収益単発で見るんやったらセドリとかの方がやっぱ、うん、あの形としては向いてますからね、うん、で、まあ、目先の収益継続モデルっていうのは、あ、じゃあ、もう 継続的な収益モデルっていうのを求めてて、うん、かつ言ったら労力を言ったら順に減らしていきたいっていう人はやっぱ構築型っていう、
う
ん、のに、
うん
うん、
切り替える、
ね、そう切り替える、ね、最終的に例えば1年トータルした時に、うん、じゃあその目先の収益を得るために、うん、まあ、毎月毎月仕入れして売上ボンボン上げていってる人いるじゃないですか。けど その人が使ってる時間と1年間言ったらがっつり1、2ヶ月で構築して3ヶ月で構築して後で言ったらリピート販売してちょっとだけ新規の商品入れていく人の年間トータルの労働時間考えたら、まあ、これ僕の多分予測になってしまうけど、うん、どっちが楽できるかって言ったら結果的に輸入の方になってしまうんですよね、うん、どう考えても。
そうですよね、
うん、だからまあそのモデルの違いっていうのがあるから、うん、まあ、例えばその今すごい背取りしてて、うん、仕入れ安定的に仕入れできないっていう不安を改善したいっていう人は輸入やればいいし、うん、今のモデルがすごく楽しいけども第二のキャッシュポイントを作りたいっていう人は、うん、まあ、両方両立して自分が、うん、どっちでも収益上げた時にどっちに進んでいくかっていうのを決めればいいですし、うん、まあ、そもそもその継続モデルだけを欲しいっていう人は、うん、その継続モデルっていうのを学べばいいっていう感じですよね、うん、いろんなスキル選べますか、
うんうん、そうですよね、うん、いやそうそうやな、うん、やってよかったです
ね。そうっすよね。でめっちゃ大野さんも大概出荷してますよね、うん、売れてますよね、
うん、そうですね、うん、月3500とかいきます
か、ね、利益的にはどうですか。だいぶ伸びました。いったその
率がやっぱいいんだよね。じゃあ30は切らないじゃないですか。
あ、そうね、まあ3500で単価1000円とかのやつとしても、うん、まあ、は350だし2000円やったらもう700になるんですけど、うん、まあ、仮に言ったら1000円の350万でもう利益率3割やったら、ね、うん、利益が105万、うん、ぐらいになってくるんで、それをそのやってもらってるわけでしょ。
そうですね。
でそれをやり始めたのがまあ3月、4月ぐらいなんで、うん、そう考えたらかなりでかいですよね。
うん、僕もかね、僕みたいな考えの人多いと思ってて、うん、そのほんまに1個の柱として立てて、はい、そこに、仕組みさえ作ったらあとはもうその店長を立てるわけですよ、ね、うんうん、次もう1個そのままのデータで1本、うん、まあ、コピペして1個作ってまた店長入れるんですよ、うん、でやってたら増えるじゃないですか。
相当増えますね、
うん、で Amazon は別にね、うん、いつでも戻るし、うん、戻れるっていうのも やってますけど、
うん、
だからその考え方っていうのをちょっと一回こんなんもあるよとは思うんですよね、
う
ん、
そうですね。やっぱり一個の言ったカタログを複数に出すっていうことに対しては、うん、デメリットはないですからね、
うん、
その売上上がる下がることはないですもんね、
うん、
売れるかもしれないって出すのもありやし、
うん、
その媒体によって選択して売り方変えていくっていうのもできますし、
うん、
でそれで売上が下がるっていうことは基本的になくて上がるっていうことがあると、うん、最高ですけど ね、
うん、
ね、まあ、発注めっちゃ楽になるんでね、複数の媒体で、ヤフーやったら、まあ月1000個しか売れてなかったけど、複数の媒体入れたら2000個、売れたら2000個仕入れた方がね、うん、ちょっとだけ単価下がるし、
うん、
労力も減りますからね、うん、1商品に対しての売り上げが上がるっていう、
うん、
そういう意味では、その入り口としてヤフー賞やって、うん、でそのまま言ったら、まあ、派生させていろいろ展開していって構築していくっていうモデルを作っていってもらうといいのかな、
うん、
とですかね、
うん、
うん、そう
夢悪くないですか。めっちゃ役者いい
ね。そうなんですよね。そうけどね、まあとはいうものの、まあ、ちょっと背取りやってなかったらたまには背取り行きたいなと思うんですけどリアルに。
あ、それはわかりますよ。
よ、ありますよね。
両方っていうかね、
うん、そう両方やったらいいんですよ。僕も最初はセドリと輸入両方やってましたし、
うん、
セドリで遠征で仕入れしてる時に会社でスタッフがまあ輸入やってくれてたりとか、
そうだ
ね、まあ、輸出やってくれてたりしてましたから、
うん、
そう考えたら、
うん、
まあその切り替える切り替えないは、
うん、
後々結果出てからの判断で、
うん、
まあこのままね結果を出していくために、
うん、
行動していけたらな、行ってほしいなと思いますよね、
うんうん、そうですね、うん、まあ、9月の 20日、うん、まあ、これ流してる時はもうあれかな、予約は開始してると思うんですけど、うん、正式募集は27からです、
うん、そうですね、27からまあ何日か募集する、
9月の27から30ですね、4日間だけ正式募集があるんで、うん、この時は、うん、一回予約をくれた人も、うん、そこで、入りたいですって言った人も必ずこの期間中にもう一回、うんうんうん、言ってほしい、
うん、ですよね。もう完全審査制なんで、うん、まあ、完全審査制って言ってしまったらあれなんですけど、うん、前回は予約が何人で結局さ
70、うん、予約70の、正式応募が35の、採用が21
です。ああ、なるほどなるほど。
今回もそんな感じになるかなと思うんですけど、うん、そうですよね、
うんうん、まあ、僕らが見るのって結局そのいただいたメッセージ、うん、
メッセージ、
うんうん、ですよね。まあ、全員分は必ず見てる、はい、100% 見てますもんね。
はい、見ます、
うん、それに対して、うん、まあ、どうしていくかっていうのを、うん、まあ、判断していく、ね、うん、だから1行はやめてほしい、うん、
そうです、
うん、
1行、まあまあ、すごい熱のこもった1行、
うん、そう、熱のこもった1行っていいですけど
いや、まあ、難しいわね。そうそう、
かといってなんか難しく書く必要もなくて、まあ、あんまり自分が思ってる、うん、自分が思ってることを素直に書いて、うん、ね、これからどうしていきたいかっていうことを、
うん、
正直に言える人であれば問題ないですね。
なぜその僕らの雰囲気知ってもらったんで、うんうん、これでその近づきたいなって、ね、そうですね、思ってくれるんであれば来てほしい、
うん、んですね、
はい、僕らも精一杯、うん、やっていきますので
、はい、まあ、こういうことで、まあ、ちょ今回は、
はい、
大丈夫ですか。
大丈夫です。
はい
はい、では、うん、最後の音声終わりたいと思います。
はい、
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。